はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、11月11日でございます。宝石の日という日らしく、1909年11月11日に農商務省が宝石の重さの単位にカラットを採用したことを記念して、日本ジュエリー協会が制定した日ということでございますね。それにちなみまして、本日は宝石に関する曲、ジュエリーソング特集なるものをお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日はですね、冒頭でも言いましたが、11月11日宝石の日でございます。というわけでですね、宝石のことを、歌詞の中に織り込んだような楽曲、まあ、ジュエリーソングとでも言いましょうか、それの特集を、お送りしてみたいと思うのですが、1曲目、これはですね、まあ、知る人ぞ知るというか、私は結構好きなグループなんでございますが、ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズというグループのですね、This Diamond Ring という曲でした。1965年のこれ全米ナンバーワンヒットです。もう正真正銘のこれはもうヒット曲でございますね。でアルバム、まあ、その曲を、なんてメインとした This Diamond Ring というアルバムに収録されている一曲でございます。ですね、ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズ、ですね、最近では、まあ、ソフトロックなんていうですね、まあ、ジャンルを、まあ、90年代ぐらいからね、結構そういう言葉が使われて、まあ、少しこう、まあ、ハードロックの反対というか、ソフトなアレンジが施された、まあ、ボーカルとか、コーラスとかをね、すごくこう出したような60年代を中心としたね、サウンドをこう、まあ、指すそのジャンルがあるんですけれど、まあ、そこの、ジャンルにカテゴライズされてよく話題になるグループでございまして、このグループは、まあ、そのバンドのプロフィールを簡単に説明しますと、ゲイリー・ルイスというね、まあ、そのリーダーでございますが、アメリカの有名なコメディアンでジェリー・ルイスっていう人がおりまして、その人の息子さん、まあ、まさに芸能2世ということなんでございますが、その人を中心として結成されたバンドなんですが、実はまあバンドと言いましてもほとんど名ばかりで、後ろをこう固めているというか演奏しているのはですね、実はそのバンドメンバーではなく、当時のこう なんて言うでしょう、一流のスタジオミュージシャンたちが実は覆面バンドみたいな感じでですね、やってるという、まあ、フィル・スペクターっていうね、60年代アメリカを代表するプロデューサーがいるんですけれど、その人のまあ一連の作品の、バックを務めていたレッキング・クルーっていうですね、こうミュージシャン集団がいるんですけど、まあ、その人たちが主に演奏を担当していた。だからすごくね、なんて言うんだろう、60年代のバンドっていうのは、まあ、ビートルズなんかもそうなんですけど、ちょっと荒削りな、ちょっとこう素人から出てきた、そのなんて言うんだろう、荒削りな部分が受けてたような、ところがね、当時はあるんですけど、このグループはすごい演奏しっかりしてるんです。なんかこうポップな、なんか若者受けの音楽をやってるようだけど、よく聞くとアレンジとかその演奏とか妙にこう苦労としてるというか、これはそういった実はね、なんて言うんだろう、しっかりとしたミュージシャンたちがそのアイドル風にやってた ということが大きく影響していて、まあ、そういう形で、まあ、すごく、ね、成功を収めたグループとしてしましてはさ、アメリカではモンキーズというのがございますけれど、まあ、それと似たようなタイプのグループだったということでございますね。この This Diamond Ring、まあ、彼らの中での最大のヒット曲で、まあ、大ヒット曲でございますが、作曲者はアル・クーパー、ボブ・ブラス、アーウィン・レヴァインというですね、まあ、当時 の、まあ、その職業作曲家、もうプロ中のプロがしっかり作って、でスナフ・ギャレットというですね、名プロデューサーがプロデュースしてという、まあ、プロダクションとしてはもう完璧なものでございます。おそらく、まあ、その、ジェリー・ルイスさん、お父さんのですね、そういった芸能的な、力も及んで、完璧なプロダクションが、施されたんじゃないかなと、まあ、思いますけどね。まあ、そういう部分ですね。まあ、なかなか、しっかりと作られたものなので、良質なポップなので、僕は好きなんですけれど、まあ、機会があったら、皆さんにも聞いていただけたらいいかなと思うんですが。はい。で、2曲目でございます。先ほどもちょっと、フィル・スペクターっていうね、言葉が出てまいりましたけど、次もそのフィル・スペクター絡みでございますね。先週、先々週とこう、結構ディープな、濃いですね、ブラックミュージック路線で来ましたので、今回はまあその反動といいますか、思いっきり、白人ポップというかね、それ明るい感じのサウンドを揃えてみました。で、まあその60年代のアメリカンポップスというかそういったものの、まあ、ある意味シンボルというか代表なのがこのフィル・スペクターという人でね、次の曲もそのフィル・スペクターが制作に絡んだ曲で、まあグループ名を先に言いますとザ・チェックメイツ・リミテッドというね、まあいろいろ、まあ、結構活動はしてたみたいなんですけど、まあ一発屋的な扱いをされるグループなんですが、フィル・スペクターという人が、ね、まあ、自分のレーベルで60年代に大ヒットをこうたくさん飛ばしたんですけれど、まあ、60年代末ぐらいになってくるとだんだんこう影響力が落ちてきて、まあ、出す曲 の、 そのセールスとかも伸びなくなってきたと。で、A&M っていうですね、当時のアメリカ の、 まあそのポップス系の有名レーベルに移籍しましてですね、そこで、そのフィル・スペクターがプロデュースしたグループがこのチェックメイツ・リミテッド、白人黒人混成の、グループで、まあ一応ジャンル的には R&B なんかにこうカテゴライズされるんだろうとは思うんですけれど、やってる曲は、結構ポップです。まあ、フィル・スペクターが絡んでるんでね、その彼らの代表曲を今日はおかけしてみたいと思います。1969年のアルバム Love is all we have to give の中からシングルカットされて全米13位まで上がる、スマッシュヒットとなりました。 The Checkmates Limited で Black Pearl をお聴きください。はい、 The Checkmates Limited で Black Pearl でした。1曲目はダイヤモンド、2曲目はパール、まあ、そういう感じで宝石来ておりますけれども、いかがでしたでしょうか。この曲ね、フィル・スペクターの中でも、まあセールス的にはねちょっと下がってきた時期の曲なんですけど、僕は代表曲としてすごく好きな曲なので、チェックメイツ・リミテッドの CD ね、ちょっと、興味ある方は聴いていただけたらいいんじゃないかなと思います。それでは今週もお便り行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームシャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも放送を楽しみにしています。
はい、
もみじのいい季節ですね。
うん、
お二方はどっかに旅行に行かれましたか。私は友人が関西から倉敷に観光に来たので案内をしていました、うん、といただいております。
河本さんは。
私、まあ、旅行は行ってないんですけども、この日曜日ですね、玉島なんですが、玉島のふれあい物産展という、まあ、お祭りですね、
はいはい、
がありまして、まあ、玉島の地元のお店が大集合するという、そういう大盛況のイベントがあったんですけども、まあ、地元の餃子、お餅、おはぎとかですね、結構、玉島知る人と知るのイベントで、ハニーブランチとかですね、地元の岡山のアイドルとか来てですね、結構盛り上がってましたけどね、行ってきました。
玉島は結構なんかそういうお祭り多いですね。
そうですね、毎週どっかでやってる形がありますからね、う
ん、ですね、いいですね。
先生はどっか旅行は行かれたんですか。
私はねちょっとこの週末三重県に、伊勢神宮、
ああいいですね、
とかまあちょっと水族館とかね、そういったところにちょっと行ってきたんですけれども、
どうでした。
今、伊勢神宮があのあれしてますよね、
大仙宮で、
そうそうそう、それをやってまして、もうねすごかったですよ、なんてことはない、 特に別に普通の週末でしたけど、うん、もうそれこそ初詣ぐらい人がもう
ごった返すような、
大変でしたね、でまあやっぱりあのなんて言うんでしょうね、
うん、
余分な余計な飾りとか装飾がないというか、うん、まあ、シンプルの中にこう美しさが、どういうんでしょうね、こうにじみ出るというかね、日本のこれがなんて言うんでしょうね、
うん、日本の美というか、
そういうかものをすごくこう、感じて身の引き締まるようなね、思いがいたしましたけれども、ね、
水族館とかどこに行かれたんですか。
水族館はね、その三重県にはその鳥羽水族館といいまして、僕あの初めて行ったんですけれど、結構大きなね、水族館がありまして、ね、これ良かったですね。だいたい水族館って言ったら、まあイルカのショーだとか、アシカのショーだとかね、
ありますね、
そういったのが定番ですけれども、セイウチの、ショーっていうのがありましてね。セイウチってまあ大きいんですよ、人ブヨブヨしてて、すごく大きい、なんか一頭600キロぐらいあるら
しいです。そんなに大きいんですか。
そんなのが、
何やるんですか。
なんかいろいろその飼育員の人とこう、コントみたいなねことをやるんですよ。でまあ見た目がこうファニーというか、ちょっと見た目からしても笑っちゃうような、なんかね、愛嬌のある動物なんで、余計それがなんか面白さを醸し出してね、すごく面白かったですね。あんなにその水族館のショーでね、笑ったの初めてです。本当声出して笑っちゃいました。よかったです。
続きまして、ラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
はい、
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
さて、大のポール・マッカートニー好きの先生、とうとう来日しましたね。
しましたね。
今日は大阪公演でしたでしょうか。先生は盛り上がっておられますか、といただいております。はい、
盛り上がってますよ。11月9日に来られたんですよね、ポール・マッカートニー、関空に。その時私はあの三重にいましたけど、
なるほど、
こんなことしてる場合じゃないっていうねそわそわしましたが、本当ね、大変ですよ。今日明日が大阪で、15日が福岡、18、19、21が東京というね、私も実はちょっとね、行くね、画策を立っているんですけど、
なるほど、
また行ってきたらちょっと、レポートしたいと思いますので、であそうだ、来週再来週は、まあ、それを記念しましてね、ポール・マッカートニー特集でございますから、皆さん、来週再来週はポール・マッカートニー特集でございますよ。これ大変ですよ。いろんなその、濃いブロガーの方とかにもね、ちょっとアピールして大体的にやろうと思いますので、ね、これ気合入ります。楽しみでございます。はい、
続きまして、ラジオネーム福田の健さんからいただいております。
ありがとうございます。
高砂先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
高砂先生のコンサートがいよいよ日曜日に迫ってきましたね。
そうです、もう今週とか来週か、来週の日曜日でございますね、17日、15時開場、15時半開演、倉敷は木庵。皆さん大丈夫ですか。よろしくお願いしますよ。
ぜひいらしてください。福田の健さんもぜひ行きたいと思っています。
ぜひお待ちしております。
弾き語りのライブはきっと忘れられない感動を与えてくれると思います。ところで、特集としてですが、
はい、
いつか一度聴いたら忘れられない曲を選んで紹介していただけないでしょうか。どんな曲が流れるのか予想もつきませんが、いかがでしょう、といただいております。
それはね、でも深いですよ。
テーマが深いですね。
テーマ深いですね。
一度聞いたら忘れられないっていう。
どういう切り口にするかってね、やり方次第で、いろんなパターンが考えられますからね。エキセントリックな意味で忘れられないのもあるし、なんて言うんだろう、そのもちろん名曲すぎてね、忘れられないっていうパターンもあるだろうし、それは非常に、難しいテーマなんで、ちょっとまた考えて、隙を見てね、ちょっと特集がなくて困ってる時とかにちょっと使わせていただこうかなと思いますので、ちょっと考えさせてください。なかなか難しいと思うんでね。
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、最後の曲でございますが、最後はですね、その曲名に宝石の名前はちょっと入っていないんですが、歌詞の中でね、ちょっと宝石のことをちらほらと言ってるということで、今日はその曲をかけたいと思うんですが、私大体月に1回は、自分のね、竹迫倫太郎の楽曲をかけるようにしております。で、今月はまだかかっておりません。で、先ほどちらっと言いましたように、来週再来週はポール・マッカートニー大特集でございますから、さすがに私の曲が入る隙はございませんので、私の曲をかけるチャンスは今日しかない ということで、何か俺の曲で宝石のことを言った曲なかったかなとこうねよく思い返すと1曲ございました。2003年の私のミニアルバムでエンドレスデイドリームっていうですねやつがあるんですけれど、その中に入っております、曲でマリンブルーの輝きでっていう曲があるのですが、その曲の中でですね、窓辺に差し込むクリスタルのパレードとかですね、なくした指輪は、遠い記憶を呼び覚ますイミテーションとかですね、まあ、こういうちょっと宝石をね、連想させる言葉を珍しく、入れてる曲がございましたので、これだと、最後はちょっと強引ではございましたが、私の曲を言ってみたいと思います。竹迫凛太郎でマリンブルーの輝きでをお聞きください。
健室高本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。月のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで11月11日ジュエリーソング特集、これにてお開きでございます。先ほども言いましたが、来週そして再来週はですね、我らがポール・マッカートニー来日を記念してポール・マッカートニー特集でお送りしてみたいと思います。ポール・マッカートニーのビートルズ以降ソロ時代に焦点を当てた、楽曲の、特集でいってみたいと思います。あとですね、まあ、何度も言っておりますが、来週日曜日11月17日ですね、倉敷は木庵で、私ピアノ弾き語りライブをやりますので、ぜひ皆さんお越しください。それの宣伝といたしまして、11月14日プリティーウーマン、11月15日週刊倉敷ハッピーレイディオにも出演いたしますので、そちらもチェックいただけたらと思います。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
甲本篤がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。